スマート HR。
ホリーカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと語るこの番組、今週も始まりました。さあ、今回のゲストは人事のスペシャリストにお越しいただいております。株式会社 We Are The People 代表取締役安田雅彦さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリミカウェンズデイホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデイホリデー、ホリミカがお送りしています。ゲストご紹介しましょう。株式会社 We Are The People 代表取締役安田雅彦さんです。安田さん、はじめまして、よろしくお願いします。
はい、はじめまして、よろしくお願いします。ウェアザピープルの安田でございます。
と言いつつ、私は会社員時代、管理職などをやっていた時期に安田さんの動画などを
そうですか、ありがとうございます。
見ておりました。
嬉しいですね、
は
い、
ちょっとお名前だけ存じ上げなかったんですが、はいはい、
見た目で覚えてた、
ゲストがこの方ですって言って、自分でチェックした時、この方何回も見ていたという
声です。
はい、お世話になっておりました。ありがとうございました。いっぱい勉強させていただきました、その時期。はい、さあ、バラエティに富んだゲストの方が来るこの番組なんですが、もう本当に今日はですね、働くを語るにふさわしいストレートなゲスト、安田さんということで、はいはい、もういろんなところで講演もされたりとか、お話されたり、
ね、ありがたく、はい、いっぱいお話いただいて、なんとか生きてますけども、
いやいや、生きるエネルギーがもう、
は
い、
そうですか、耳出てます、出てます、
はい、はい。そして安田さんの経歴ですけれども、大学を卒業後、はい、まず声優で人事採用、はい、教育訓練を担当、
そうですね、はい、はい、
でその後グッチ、はい、はい、すごいですね、この、はい、
そうですね、
ジョンソン・エンド・ジョンソン、はい、そしてラッシュ・ジャパンとも世界的なグローバル企業で人事に関する仕事を担当されてました。
はい、はい。
さあ、そして現在は株式会社 We Are The People で代表取締役を務めていらっしゃる、はい、こちらの会社はどういう、
もともと気づいたら、さっき言ったようにこうグローバルカンパニー中心に30年ぐらい前やっててですね、で独立して、まあ、今はその中小企業、日本の中小企業を中心に顧問業をやってるんですけど、やっぱりそのきっかけは、まあ、気づいたら30年くらいやっていました。で、今日の話にもつながると思うんですけど、今の日本の企業社会とか組織が迎えて直面している問題が、意外とグローバルカンパニーはすでに解決してたりとか、ソリューションがあったりとかっていうのが あったんですね、
はい、
っていうのがあったんで、これは過去 その自分の経験が生きるんじゃないかなというふうに思って独立をした、まあ、これちょっと言い方を変えると、本質的な話なので、もう外資も内資も関係ないと、規模の大小も関係ないので、あえて、まあ、日本の企業は 99.5% 中小企業なんで、あえて自分の過去に培った手法を用いて、この 99.5% を活性化させようという、まあまあちょっと大志を抱いてですね、起業して今日に至るという感じですよね。
もう人事のプロフェッショナルということで、はい、さあ今日はですね、こちらのテーマで今回皆さんに、聞いていただきたいなと思っております。はいはい、成長ってなんだろう、評価が前提の社会を見つめ直すです。働く中で企業としても個人としても常に求められているのが成長です。昨日より今日、今日より明日と常に何かしらの形で変化が求められ、その度合いが評価に影響するわけなんですけれども、まあ、見方を変えれば評価しなければいけないから成長が求められるとも言えるのではということで、成長と評価というところについて改めて考えていきたいなと思ってるんですが、ズバリ企業における成長は本当に必要でしょうかというところですが、安田さん、いかがでしょう。
まあ、最近その、まあ、成長という言葉の定義にもよると思うんですけど、まあ、最近パーパス経営なんていうものが言われてて、本当にそのビジネスの根幹にあるものっていうのは、来年利益何パーセントとか売上何パーセント、ある意味それはもう結果でしかなくて、本当に大事なことは、その我々は何のために存在していて、我々のビジネスが成長しているっていうことは、世の中にどういう変化を起こすのかと、今10億の今の売り上げが20億になったら、世の中の誰がハッピーになるんだと、今言われてないことで何て言われるんだって、これが最初にあって、でそれをまあ一つの 示すインディケーターというんでしょうかね、その結果として数字があるっていうところだと思うので、まあ、成長っていうと売上利益みたいな印象があるんですけど、うん、よりこう世の中を良くしていくという、うん、世の中にこう価値を創出していくっていうところにビジネスのドライバーをフォーカスしていくっていうのはまあ今ある。なのでまあ今のご質問で言うと、やっぱりこの今までで言ってた成長って何なんだろうっていうところになってるのはありますよね、確かに、うん、でも言い方を変えて価値を創出し続ける、より良い世の中を作り続けるという意味であれば、やっぱそれはそうなのかなという感じは僕は思ってますけどね、はい、
なんか社会への信用だったりとか、その価値だったりとかから逆算していくというか、
そうですね、はい、あの本当に繰り返しますけど、数字と利益はあくまで結果なわけですよね、まあ、利益でにしたって、まあ、その価値創出を今後永遠にあの続けていくためにあの必要なものとして利益確保というものがあるわけですから、うん、そもそも本当に何のためにビジネスしてるんだっけっていうところ、うんうん、あの僕はよく言うんですけど、あのその数字が達成した時に何て言われたいですかと、世の中の人から、
はいはい、
その数字を達成した時にどういう風景が見えるんですかと、そういうことをまあよく聞いて、まあよく企業ね、さっき言ったようにそのパーパスみたいなのをあぶり出してほしいなんていう、その企業さんの依頼に受けてワークショップやったりしてるんですけど、やっぱりそこにフォーカスしてこれから働いていく。でもう一つちょっと言うと、その会社として我々のビジネスが成長する、何のために事業をしていて、我々が事業するっていうのはどういう意味があるのか、うん、どんな変化を起こすのか、どういうふうに世の中を変えていくのかっていう、このここと、あともう一つは個人ですよね。で、私がライフ、私のライフにおいて何を重要視していきたいと、うん、どうなっていきたいっていう、ここがやっぱ一致してるといいわけですよね。だから、あ、私もそれ乗ったって、やっぱこの状態をどう作るかっていうことが、まあこれからの企業に求められることであり、かつ企業と個人の関係であり、で、これ個人もなんです。個人もやっぱり今自分が働いてる職場に対して、俺が今やってる仕事ってどういう価値があるんだろうと、そしてそれは自分がの生き方とどういう接点があるんだろうということを、ちょっと真摯に向き合って考えるっていうことができるといいなと思いますよね。
その会社の成長と個人の成長がこう並走してるっていうのが、すごいバランスとしてもいいなと思うんですけども、
まあ、理想的にはですね、ですめちゃくちゃ今理想的に言ってますけど
そうですよね、はいはい、まあ、あのどうでしょうか、その個人がやっぱりこう成長していくって、まあ、20代30代いろいろと成長の仕方があると思うんですけれども、ね、はいはいはい、その自分で個人としてこう成長してるなってこう意識する年代とか、そういうの、あの安田さんが外から見てて、あ、この時すごくあのみんなこう意識が向いてるなとか、ちょっと50代になると落ちてくるなとか、そういうのありますか？
でもありますね、まあ、あのそれはその人がどういうキャリアをたどっているかとか、どういうその曲線をね生きているかっていうのも、あのあると思うんですけど、やっぱりこう自分節目節目でこうね、自分の大事にすることとか目指したいことを向き合うっていうのは、あのすごく大事だと思いますし、まあ結構やっぱ一般企業なんかはそういうふうにあのキャリアカンバセーションっていうものをやったりしてやってはいますけど、まあ大事なことはやっぱり本人自身がどういうふうにこう自分の将来を考えるか、ぼんやりでそれは僕いいと思うんですね。あと僕もう一つ大事なことは、ちょっと今の織さんの質問とも巡り巡ってそこにたどり着くんですけど、やっぱりこう欲望は何ですかっていうところだと思うんですね、はいはい、やっぱ本当にそのあなたが、あなた何て言われたいのかと、
どうなりたいとか、
どうなりたいのか、うん、で最近ね、ウィルウィルウィルウィル、ね、あなたのウィルはって、ウィルウィルうるせえとかってウィルハラとかって言われることもあるんですけど、
そうなんだ、
やっぱりあの、はい、やっぱり大事なんですよ。それはその本当にこうなんか、なんというか、なんとかシートに書くような大層なウィルじゃなくて、シンプルに他人にどう思われたいかとか、シンプルにどういうこう幸せ感を得たいか、まあ、これが最近のウェルビーイングにつながってくると思うんですけども、どういう状態にとってあなたはどういう状態でハッピーになるのか、満たされるのかっていうところをちょっと向き合ってですね、ぼんやりでも考えてみるっていうのはしてもいいかなと思うし、これからはそこがすごく大事かな。で、企業側の立場から言うと、会社側の都合だけでキャリアキャリアっていうんじゃなくて、もっと広い意味であなたにとっての幸せってなんだろうっていうことを、まあ、社員とかにですね、まあ、そこまで会社が入り込むかっていうのもあると思うんですけど、でもそういう機会を与えていくっていうことが、まあ、いつまでもこう 生き生きと働く社員のためには大事かなと思いますけどね、
うん、その社員のね欲望とかそのウィルっていうのが分かれば、うん、もうマネージメントの方としても導き方とか声かけの仕方とか、うん、
それはあると思います ね, ねあると思います ね, すねやっぱりその職務能力の 80% はあの日頃の仕事で培われるって言われるんですよね、うん、でやっぱりこうね、まあ、僕もそうですおそらく堀井さんもそうだと思うんですけど今までこう自分がこう成長実感したとかさっきのご質問じゃないですけどこう伸びたなとか変わったなとか転機だったなとかっていう情景を思い出すとやっぱり誰かに何か言われた時とか、うん、日頃の仕事で、うん、まあそれはあのなんとかなんとか大学院で学んだあの授業ですってあんまりないと思うんですよ、まあ、ゼロじゃないですゼロじゃないですけどあんまりないとやっぱりいかに本当に今日の明日の仕事の中にそういうふうにパッとした気づきというか、うん、成長機会を作り出すかそういうためこれも会話がすごく大事でそういうところかなと思いますよね、うん、
会社の成長それから個人の成長というのを伺ってきましたけれども、はい、今度はその組織とかチームが、まあ、団体としてこう成長していくためには必要なことというのはどういうことでしょうか、うんうん、
あのやっぱりこうそこですごく大事なのはマネージメントというか中間管理職、まあ、中間管理職っていう仕事はないんですけどね、うん、まあ本当にいわゆる、まあ、僕はあの持論があって組織っていうのは組織図を書いた時に一番最初に部下を持つ人これファーストラインマネージャーっていうんですねうこうまさにこうファーストライン最前線の一番最初に部下を持つそのマネージャーの人がハッピーにここが大事ですハッピーにかつまあ順法コンプライアントに、そしてあの適切にマネージメントしていると人と組織の問題ほとんど起きないんですね
うん
まあ、そこがすごく大事だと思うんです、はい、でこのマネージャーたちが本当にその組織に対してこうシンパシーを得てエンゲージしている状態をいかに作り出すかっていうことが結果的には単位としてのチームのねチーム力のアップとかでその人がワークしてるってことはその組織はどこに向かっているんだっていうことが当然明確になっているわけでここはすごく大事だなと思いますよね
私もあの、うん企業で社員として働いてましたけど、うんはいはいはい、やっぱりいろんなマネージャーとか管理職の方が上について、はいはいはい、やっぱり上が混乱してる時はその人の頭の中が混乱してる時は、うんはい、下にいる何十人もやっぱり混乱するんですよ ね,
そうですね、
はいうん、ハッピーじゃないとやっぱりこう、うん、そうですねだからそのままこう、うん、なんか反映されるっていうか、うんはい、感じはありましたね
なんとなく、まあ、あまりこんなこと言うのもなんですけど、うんね、その日本の古くの、うん、日本の企業っていうのは年功で上がってくるから、うん、マネージャーね管理職を何ならやりたくない人も、うん、もっと言ったらそんなにまだまだケイパブルというか能力がない人もこう年次でこう上がったりすると、うん、やっぱりその管理職としてきちんとこう自分をこうリーダーシップを発揮しようっていうマインドもスキルも足りてなかったりする、うん、でもっと言い方を変えるとプレイヤーとしてね、あの、はい、実績を出してきた人が出世したりするから、はい、突然あの違う仕事やる、ね、になっちゃってよくある話じゃないですか、
はい、あります
なったりするからなかなかこうピープルマネージっていうものの本当のあり方をあの概念的に分かってなかったりする、うん、あともう一個違う言い方をするとまあ非常にこうそこが分からないからとりあえず部下のサポートをしようとなると、うん、あの自分をこう自己犠牲にしてマネージメントする人、する人もいたりしてまあ、結構ちょっと部下のマネージメント悩むなんていうタイプの人はよくそういうのありますよね、
うん、
あのたまとよく例に出すんですけど部下がまずは、ね、自分としてこうリーダーシップどういうふうにこうしっかり方針を理解してリードしていくかわからないからとりあえず大変そうな部下の仕事を全部引き受けてあげる
あ、はい、
よしとりあえず俺はみんなの縁の下の力持ちになろうと、はい、やってあげると忙しいよし俺がやるから先帰っていいよってで全部やってあげると、うん、で自分はマネージャーとして責任果たしたつもりになってっていたのにフィードバック見たらうちの上司は仕事を抱えすぎですねいやいや君たちの仕事をやってそんなもんなんですよね、はい、なのでやっぱりこうさっき言ったチーム力を上げていくっていうのはやっぱリーダーマネージャー、まあ、言い方は何でもいいんですけどやっぱ上に立つ人がどういうその風にきちんと理解をするっていうことと常にその人がいい状態でいるっていうもやってないっていう状態に持つことは、まあ、必須な事柄の一つかなと僕は思いますよね
いや難しいですよねそのマネージャーはやっぱり尊敬されるべき人だったり憧れる人だってあってほしい
そうですね
下のものとしては、ね、もうなかなかやっぱり人間なのでみんながみんなそういう人がマネージャーになるとも限らないですし
ですから、ね、
腹のくくり方みたいなものもあるでしょうし そこはやっぱり一個あるなと思いますね。
やっぱり僕はシンプルな話で、上司っていうのはあんたに言われたくないって言われたら終わりなんですよね。
そうなんです、うん、で私も上司になった時思いましたけど、はい、あれこれ私もやれてないのに言っちゃってるこの私がとかっていうのが何回かあって、はいはいはい、そこがね、
まあね、聖人君子というか、もうあのオールマイティ全てとは言わないですけど、やっぱどっかに説得力のある何かを持つっていうのは大事じゃないかなと思いますよね。あと本当にこうあの最近ウェルビーイングっていう言葉があるように、中間管理職マネジメントっていう人は常に自分をいい状態にしておく努力っていうのは結構大事だと思うんですよね。その、まあ、よく僕らなんか研修でも聞いたんですけど、この飛行機があの緊急着陸するときに、お母さんはまず自分がマスクをつけて子供につけるんだと、まあ、自分がいい状態であるからこそマネジメントできるわけなんで、まあ、常に自分はまあいろんな意味でメンタルもフィジカルもいい状態に保つっていうのは、これから の, そのチームを率いる人の必須の、これも一つかなと思いますよね。
これすごい今いいことを伺いました、はい、それは意識としてあんまりなかったですね。やっぱり人の部下のためとか、ここちょっとカバーしよう、本当にそういう気持ちの方が多くって、自分を立て直そうとか、自分があのいい感じでいようっていう意識は自分も管理職の時はなかったかもしれない
です。なんかでも そうですよね、まあ、僕もそこで自分でもわからんことはなくて、やっぱ意外とやっぱこうちょっとこう、まあ、なんですかね、か謙遜なのか謙譲なのかよくわかりませんけれども、少なからずねそういうところはありますけど、やっぱりこう常にマネージャーがはつらつとしている、ハッピーでいるっていうことで、まあ、もちろん ある程度ね説得力と共感を持つマネジメントをした結果、私もやっぱ管理職になりたいと、あとそのちょっと急に実務的な話になりますけど、管理職になりたいっていう人が少ないっていう組織はあんまりいい状態ではないですね。やっぱりある程度いい状態っていうのは、まあエンゲージしている、きちんと、まあ、ある程度成長も安定的に続けている組織、やるべきことができている組織っていうのは、やっぱりこうある程度みんながマネージャーを目指したいと、私もああいうふうになりたいっていう状態になっていることが多いですね、これはもう絶対そうです、は
い、マネージャーがこう成果を出しているというか、会社をいい方法に導いているっていうのが、まあ、目に見て分かるような状態だとみんななりたがりますもん ね、 それね。
なので、まあね、さっきの話に戻る、ファーストラインマネージャーを元気にしていくっていうのは、結局一番部下を持ってるのはファーストライン、当たり前ですよね、ファーストラインマネージャーの人にバーって7人8人とかっていう部下がついてるん で、はい、でこの人たちがキラキラしてたら、一番大多数である一般社員はキラキラに向かって動き出すので、
もうその話をなんか、はい、知りたかったですとか上司にも言いたかったですね、ファーストラインマネージャーだったので、
そこ大事ですね。
わかります。あとやっぱ、まあ、くくってはいけないんですけれども、まあ、どうしても日本人とか日本の企業だと、そのフィードバックでマイナス面を伝えるっていうのが、まあ、苦手分野になってくるかなとも思うんですが、その部下の仕事に対するフィードバックについて伺っていきたいんですけれども、やっぱりどうですか、
フィードバックはやっぱすごく大事ですね、今人的資本経営とか戦略人事とかどうか小難しいことを言ってますけど、やっぱりその本当のその人が気づいて成長していくとのきっかけ、やっぱフィードバックだと思いますし、ね、話題にも出る評価制度だって、まあ、これも講義でいうフィードバックですよね、期待してるあなたの、期待されてるあなたと実際のあなたのギャップを伝えると、でこれを成長機会として、そのこれを伝えていく、成長機会とする、そして自信と再確認、あ、やっぱり私そうなんだとか、あ、そうだったんだっていうのをやるっていうのがまさにフィードバックなんですよね。でその僕、これ多分グローバルカンパニーで働いたことある人は一回は聞いたことあると思うんですけど、フィードバックはギフトって言うんですよね。やっぱフィードバックするっていうのはギフトなんだと、まあ、それがネガティブフィードバックであってもギフトなんだと、まあ、この前提がまず大事ですよね。やっぱこう我々にとって、うちの組織にとって、フィードバックはギフトですよって、フィードバックは成長機会ですよって前提が必要だというのが大事、さっきのネガティブフィードバックはどうするかっていう意味で言うとですね。あともう一つ、やっぱその口を開けば仕事の話しかしない関係で、いきなりネガティブフィードバックをですね、まあ言う方も言いづらいし、言われる方もやっぱ聞かないですよね。そうなるとネガティブフィードバックを受け入れさせるための、そもそもの日頃の会話っていうのは僕とても大事だと思うんですよね。同じこと言われても、あの人だったら刺さる、あの人だったら刺さらない、で言う方もそうですよね。言える言えないっていうのは結構やっぱり日頃の接点、コンタクト、彼はどういう思考回路でどういう、反応するだろうっていうか、予測できない人が一番フィードバックしにくいんですよね、でそれはやっぱちゃんと日頃のコミュニケーションのこのベースをこう作っとくっていうのは、まあすごく大事だと思いますよね、
その私が管理職の次第安田さんの動画みたいなものを拝見していて、はいはいはいはい、やっぱ同じことをおっしゃっていて、そのサプライズ的、なんかいきなり言うのではなくて、
う
ん、日頃からちょこちょこ言っとけと、はいはいはい、みたいなことをおっしゃってたんですが、はい、すごくそれを一回実践したことがあって、うん、まあこう面と向かって個室に入って、うん、ワンオンワンでやって、うんはいはい、ちょっとピンと張り詰めた空気の中で言うと、うん、なんでしょう、すごく形式的な重いことになってしまうんですけども、
う
ん
う
ん
そうですね、
それをちょこちょこちょこちょこ、うん、コーヒー飲みながらとか雑談しながらとか、はいうん、言っててからのそこに行き着いたっていうパターンが、
うん、いいですね、
割とスッと入って、うん
理想的ですよね、うん、あとやっぱりそのまさに今の話も理想的だし、まあ、一応コツみたいなのがやっぱあって、まあ、例えばその僕なんかよくあるのはちょっとフィードバックしていいっていうふうにやっぱりだいたいフィードバックしていいって言われるときはネガティブが、はい、多い、まあ、僕はそのさっきのフィードバックはギフトじゃないですけど、まあ、最後イギリス人の上司がいたんですね。そので、まあ、彼女はイギリスにいて、うんでまあ、1ヶ月に1回ぐらい、まあ、僕はそんな英語得意な方じゃないですけど、一応コミュニケーション取ろうよってことで1ヶ月に1回ぐらい1時間ぐらいズームでずっと話してたんですけど、まあ、いろいろこうキャッチアップというんでしょうか、うん、こんなことがあったこんなことがあったって話をして話し終わると最後に彼女がじゃあマサもういいって言うから私喋っていいって言うからいいですよどうぞってな。フィードバックはギフトよねって知ってるよねってニヤって笑うわけですよ、うんうん、あこれなんか言われるなっていう、まあ、ちょっとその、ちょっとフィードバックしていいとかっていうちょっと断りを言ってから言うとか、うん、あとはまあよくあるその、うん、
あ素敵、
ね、はい、合わせ技で言うじゃないですけど、まあ、グッドを先にもっと後にみたいな、これはまあちなみに JY パークの言葉なんですけど NiziU をプロデュースした JY パークの言葉なんですけどやっぱりこういいことを先に言ってあこの人私のこと分かってくれてる肯定してるなっていう前提を作ってからネガティブなことを言うと、うんうんうん、いうのはやっぱ結構大事ですよね、うん、そのだからあなたやっぱり本当に歌唱力素晴らしいですよね、
うん、
もうピカイチですって言って、うん、でもちょっと一個だけいいって言って、うん、演技力もうちょっと磨くといいと思うんだよね例えば前回のみたいなこういう風に流れになると相手も聞くと、うん、これ同じこと言っても逆だともう最初に言われたところに人によってはピシャってもうドア閉じちゃうんで、後のポジティブなフィードバックも入ってこなかったりするというような、まあ、そういうことですよね、う
ん、なんか最後のフォローにしか聞こえなかったりしますよ ね
そうなんですよね機嫌取ってるみたいなのもある
しそうそうそう、うん、いや素晴らしいですね、はいなるほど。なんか、今そのネガティブなフィードバックについて伺ってきたんですけれども、はいはいはい、今度はそのポジティブなことを言った後に何かいい方向に導いていくみたいなやり方というのはどういうことがありますか？はいはいはい、
やっぱりそのポジティブなフィードバックをするっていうことはこれも結構ちょっと事前が大事なんですけどそのポジティブなフィードバックは、まあ、それだけでいいわけですよね。やっぱりこのちょっと話戻すとフィードバックっていうのは構造があってEC っていうんですね、
うん、
E っていうのはエグザンプル具体的な実際例、
はい、
先日のあなたの、新しい働き方説明会の件配布資料がとても分かりやすかったですと、
うん、
これはエフェクト影響ですよね。でこれからもぜひああいうふうに素晴らしい資料を作ってくださいというまあコングラチュレーション褒めとか、うん、あとまあこれネガティブだとチェンジなんですよね。これやっぱりこう事実とその影響とだから素晴らしかったですだからこうしてくださいっていうこういう構造でこうフィードバックするというのは結構大事なんですけどそのポジティブな話のことで言うんだったら結果的にその今回のあなたの素晴らしかったことは将来のあなたのことにこう結びついていきますよみたいなそういうことができるとやっぱりそれぐらいのことができるんだったらもう企画担当全然できるよとかやっぱりこうポジティブフィードバックをするときにその人が将来どういう方向に行きたいと思っているのかとか、うん、そういうことが頭に入っているとやっぱ効果はもう倍増みたいな感じですよね、
うんはい、そうでしょうね、はい、全くなんかその人がこう目標としてないところのなんか設定をしてあげても、
う
ん、そっちじゃないんだよなっていうことですね。
だから僕は結構まあ、流動性の高い外資系の会社にいたんで、まあ、僕は最後人事部長の時に直の課長が4人かな5人全部女性だったんですけど、はい、いたんですけど、まあ、よく口にしてたなもうそれぐらいだったら大体の中級僕らの外資系だったら全然通用するよっていう方はしてたんですよね。要するにそれはやっぱり今回のそのプロジェクトの成功はあなたのキャリアにとって非常に有意義だということを、まあ、伝えたかったわけですけれどもその人が将来どういうことを 行きたいか、どういう方向性に行きたいか、あなたの今回のその貢献、よくできたことっていうのはそれにすごく意味があるよっていうことを伝えてあげると、やっぱりこうテンション上がりますよね。
ありがとうございます。そのフィードバックにおけるポジティブな言い方からの持っていき方とか、はいはい、そのネガティブなフィードバックのやり方とかっていうのを今安田さんにすごい具体的に教えていただいて、はい、なんかとても良かったんです。
そうですか、はい、ありがとうございます。
もう一つ伺いたいんですが、やっぱり企業におけるその評価制度っていうところも皆さんこう迷ってらっしゃるところかなと。
大体ね、僕ねこの仕事もう30年やってますけど、名前が気に食わないんですよ、評価っていう。何なんですか評価って、偉そうにみたいな。
ずっと小学校の時からね、評価ってありましたからね。
評価ってなんか嫌ですよね。
評価ってね、う
ん、あんまりその、まあ、さっきも打ち合わせの時言いましたけど、あのじゃあ評価って英語で言うとエバリエイト、エバリエーションなんですけど、やっぱりエバリエーションシステムとか、まあ、言う会社もありますけど、あんま言わないですよね。あのパフォーマンスレビューとかディベロップメントなんとかって言ったりするんですけど、やっぱりそのまあ元々はそのお給料、来年のお給料を決める、限られた原資で賞与を分け合う、来年のお給料を決める、賞与の分け分け、あの査定ロジックだったみたいな、もともとね分け分けするよ、もともと端を発せばこうだったんですけど、はい、やっぱりその、はい、もうやっぱり そういうもんじゃない、いろいろこう社会も複雑になってきてる、エンゲージメントっていうものがすごく大事になって、明日もここで働きたい、だから私はこの会社にいるんだって、こういう前向きな姿勢がビジネスの前に進めていくっていうことがだんだん分かってくると、やっぱりこの評価というよりはどちらかというと、まあ評価するんですけど、どちらかというとその評価レビューによって分かった強みや伸びしろっていうのを、来年この次のあなたにどう生かしていくかとか、あなたの将来像にどう近づいていくかっていうようなことをちゃんと伝えていく。あとこれが現代なんですよね。だから査定ツールとしての、決め決めツールとしての評価制度から、育成するためのそのエンゲージメントを上げるためのそのまあディベロップメントツールシステムから、もう一個こう今ちょっと踏み込んで、あの僕なんか意識されてるなと見ているのは、結局さっき言ったような、あなた今年頑張りました、すごくいい成果が出た、実績が出たっていう この会話の中で、やっぱりうちはこういう方向に向かってるから、あなたのこの方向はこうだよねとか、やっぱりうちは今回こういう世の中にことを伝えたかったから、あなたの貢献はって話になることを考えると、あなたの今期の頑張りを評価する上、あのコミュニケーションする上において、そもそもうちの会社は何をあの事業を通じてあの世の中に伝えたいかっていう、さっきのパーパス、この話に触れざるを得ないんですね、と結局この会話で我々のビジネスの大事なとこってなんだろうねとか、大事にしたい価値観ってなんだろうねって話になるんで、やっぱりこのさっき言ったディベロップメントツールプラス、まあ企業の価値理念伝承ツールみたいな、まあそういうものじゃないかなと僕は思ってますよね。
なんかそういうことがすごく分かってくると、やっぱりあのなんていうんですか、こう適正化というか、まあ、人事配置だったりとか、いろんなものがこうまた、あの変化できてきますよね、
はい、だからその、ね、一番の成長しなきゃいけない、でも成長の幅っていうのは人それぞれどう成長していきたいっていうのは当然あって、まあ、少なくとも昨日より今日より明日、より良いあの日々を作っていきましょうと、より良い日常を作っていきましょう、我々がビジネスを通じてその社会の日常に貢献していきましょうっていうことだから、昨日より今日頑張るんですけど、なぜかそのなぜかってしょうがないです、なぜかその結果お給料とか賞与に反映させないといけないので、だからそこが、まあだから最近ノーレーティングなんていうのは、もしかしたらそういうあなたの評価が A、 あなたの評価が B とかっていうので、自動的にだから 5%10% みたいなことをあまりこうオートマティカルにしないで、もっともっと細かく、本当の本来のその人のそのやるべきことに対してもっと細かく、乱暴な5段階評価とかにしないで、頑張り幅に応じてお給料やあの賞与反映させるっていうやり方がノーレーティングねっていうやり方だったりするのかなとも思いますけどね、はい、
すごくわかりました。あのなんかまずいろんな誤解があったなと思っていて、はいはい、やっぱり企業っていうのはまず大前提としてその社会のためにだとか、そこからどうやって業績を出して、それで結果があるっていうことだったし、フィードバックに関して言うと、私たちなんかこうマイナスのすごく向こうに嫌な 思いをさせるんじゃないかなみたいなところがずっとあるんですけど、うんうんうん、フィードバックはやっぱりギフトだったっていうのがすごく今グッときましたし、
で、ね、うん、でもそのいちいちフィードバックはギフトだったって、その私のイギリス上司もいちいち言うってことはやっぱりでも難しいんでしょうね。難しいからあえてフィードバックはギフトっていう冠をつけてるっていうのはあって、でもやっぱりやればそのようにギフトね、うん、ギフトとしての成長機会としてのギフトだっていうことだと僕は思いますけどね、本質的にもね。
感覚が最初に受け手としてあると、うんうん、なんとなく聞こえ方が違ってくるかなと思います ね、うんうん、あと今最後におっしゃってたその評価制度っていうところも、あ、ディベロップメントツールなんだって考えると、うんうんうん、すごく、あ、そっからじゃあどうしようかってことになるなっていう、うんね、もうそもそもこう評価ってなんかばらつきがあったりとか、なんか比重とか尺度みたいなもの違いますからね。
だいたい僕いつも言うんですけど、はい、あんまりこういうその分布に合わせて評価を出してるわけことはしないんですけどね、その帳尻合わせることは僕はしてこなかったんですけど、でもだいたい一応正規分布で言うと3-4-3ぐらいですね。まあ刺身の法則だけ言いますけど、うん、ある程度いい評価と言われる人が3、中ぐらいの評価の人が4、うん、で良くない人の評価が3だと。で、はい、中くらいの評価って言われて、そうだよな、俺今期中くらいだからって思う人は大体いないわけですよ、はい、と大体中くらいの評価、俺頑張ったんだけど結局普通かよみたいな話になる、うん、って考えると3-4-3でいくと70% 不満なんですよ、
はい、
で低評価つけられて、そのそうだよな俺低評価だもんな納得なんて話はなくて、はい、永遠にその低評価つけられてねする人ないんで、はい、そこにこねくり回して納得度がするような細かい細かい制度設計で解決しようとするんじゃなくて、ちゃんとやっぱり正面から向き合ったコミュニケーションで、そのフラストレーションとか悩みっていうのをこうギャップを解決していくっていう方が僕は得策だと思いますけどね。
はい、ありがとうございます、うん、じゃあちょっと次回はそのコミュニケーションなんかあたりについても伺っていきたいなと思います。今日はですね成長について安田さんともう話しておりました。あっという間にお時間となって
ました、はい、ありがとうございました。
すごい、でもものすごい濃度で入ってきました。
すいません、今ちょっともうちょっと薄めましょう。アメリカンな感じですかね。
はい、ありがとうございました、はい、さすが人事のプロでございます、はい、勉強になりました、はい、ということで次回もお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
株式会社 We Are the People 代表取締役安田雅彦さんには、次回もお付き合いいただきます。テーマは停滞は悪なのか、ペースダウンすることの意義についてで、それからちょっとこう社員とのコミュニケーションなんていう安田さんのやり方についても伺っていきたいと思っております。次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。
ホリミカウェンズデイホリデー。
この時間は最近の堀井美香ということで、私の近況報告させてもらっております。お時間いただきますありがとうございます、8月26日に、自分のふるさとの秋田県で、800人ほどのお客さんを、お迎えして朗読会終わりました。ありがとうございました。2時間暗記物の文章だったので、ずっとブツブツ唱えたり暗記する機会が欲しいですので、ウェンズデーホリデーの収録ちょっと9月以降に延ばしてくださいみたいな無理な なんかお願いもしつつ、やったんですけれども、無事終わりました。実はもう来年の7月20日に第4回が決まっておりますので、こちら昼夜公演となっております。7月の予定なんて皆さんわからないと思いますけれども、ぜひぜひですね、東京でやりますので、それもちょっと私がずっとやりたかった会場で、ちょっとずつ大きくなっていって、いつかのタイミングでやりたいなと思ってたんですけれども、そこから OK をいただくことができまして、昼と夜の公演でやりたいなと思ってます。夜は同じような母という同じ演目をずっと続けているので、これをやりまして、昼はちょっと新作をやろうかななんて思っております。はい、遠くに餌をぶん投げて自分で取りに行くっていうね、こういうことを続けて何年かやっていきたいなと思っております。お待ちしております。以上、最近の堀井美香でした。スマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けする堀井美香ウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。 さあ今回は人事のプロフェッショナル安田雅彦さんをお迎えしましたけれども、もう本当に金言に次ぐ金言というか、私はずっとメモをあの話を聞きながらしておりましたが、まあこれ本当に企業だけじゃなくて、その成長とか評価っていうところで言うと、まあ一般的なまあ親子の関係だったりチームだったり、いろんなところで使えるなというあのやり方かなと思いましたね。フィードバックはギフトだったんだ、そうだそうだということも分かりましたしね、いろんな反省も込めですね聞いておりました。本当にありがとうございました。次回も安田さんの話、皆さんお楽しみに。お聞きのあなたのメッセージもお待ちしております。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカープレゼントいたします。些細なことでもいいのでどうぞ気軽に送ってください。現在募集中のテーマですが、あなたのお仕事を聞かせてです。この番組、きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているんだと思っておりますが、リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひぜひ聞かせてください。そして朗読で成仏です。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げて、その悩みを成仏させていきます。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。みんなのご褒美というタイトルあります。こちら新コーナーですが、忙しい毎日、これがあるから頑張れる、乗り切れる、あなたにとってのご褒美をぜひぜひ教えてください。仕事にまつわるご褒美であれば、物でも場所でも構いません。その他番組の感想もお待ちしております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いいたします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については、番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。ツイッターのフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。